ばんは。
よろしくお願いします。先ほどご挨拶の中ではサルトルがあんな大学者にダブってみて、そんな大それたこと、全くお話はできませんが、そんなまだまだ本当の駆け出しといいますか、皆さんと一緒に、この地でですね、運動あるいは、研究、一緒にやっていきたいなというふうに今思っております。で、ご紹介いただきました、プロラン工業大に、去年の4月から参りました、奥野スネスターでして、専攻は民主主義の問題をしたる、テーマに考えています。で、後でその専攻について、僕のお前は民主主義っていうのをどう考えるのかっていう、そういうお話でご質問とかが出たらですね、それはそれで、嬉しくまた応答させていただこうというふうに思ってるんですけれども、今日の、テーマはですね、改憲論の狙いと日本国憲法の価値ということで、お話をさせていただくんですが、大きく3つぐらいのことを思って今日参りました。で、一つは、一応憲法の研究者ですから、日々憲法のことを考えるということを仕事にしておりますので、その考えていること、とりわけ今の改憲動向、あるいは日本が戦争する国になるのではないかという、こういう状況、日本はもう戦争する国になってますけれども、こういう状況の中で、どういうふうに憲法を考えたらいいのか、これについて、私が、考えていることを、お話しさせていただこうと。これが一つです。それから二つ目なんですけれども、これはもう、皆さん思われている方も多いのかもしれませんが、いくつか、今日このお話をさせていただく内容を考えるにあたって、ちょっと思い切ったことを発言させてもらおうかなというふうに、思っております。で、そこについて、その発言がですね、その内容について、それはきちっと来るよと、しっかりと受け止められる内容だよというふうに言っていただくのか、ちょっとそれは無理があるよと、いうふうに言われるか、ともかく、少し、いくつかですね、2つぐらい大きく考えているんですけれども、ちょっと、今までは話したことのない、お話しさせてもらったことのないことをですね、少し話させてもらおうかということが2つ目です。そして3つ目が、先ほどまた、司会の方にご紹介いただきましたが、室蘭地域ネット、守ろう 憲法を守る室蘭地域ネットというものを、昨年の11月に設立させまして、僕もそれに関わっておりますので、それについて、ちょっと案内をさせていただきながら、そこで運動面でも交流できたらいいなというようなことを思って、やってまいりました。で、配布させていただきました資料ですけれども、3枚基本レジュメ裏表のものがありますが、その前に、煩雑になりますから1つ目をやっつけてしまいましょう。教育基本法に関わる、プリントを作ってきましたが、これは今日作ったものではなく、以前に作ってたものをですね、今日お配りさせていただいたということです。先にこれをちょっと、お話をさせていただいて、もうこのプリントはおしまいいただければというふうに思います。裏表で、こういうものです。教育基本法改正賛成 59% という、ある種ショッキングな、これは去年の9月26日の、北海道新聞の記事です。で、教育基本法、どういう内容なのか、11か条の非常に難し、非常に短いですね、法律なんですけれども、残念ながら憲法に関心のある、法律に少しは、関心があるという学生とかを捕まえても、教育基本法何条か知ってるか、こう聞いたら、知らないと、50条ぐらいあるの、こういうようなことを言われたりしますけれども、室蘭工業大学に来ている学生で比較的、法律とか憲法に関心を持っている学生が教育基本法というものを読んだことがないと、いうような、そんな法律です。で、それについて、世論調査をするとですね、59% の方々が今の教育基本法を変えた方がいいと、こういうふうに、集計的には、調査結果が、出ているということです。で、記事には、愛国心の法制化も 66% の方々が、肯定すると。で、賛成する人の 55% は理由として現代の教育を取り巻く問題に対応できていないことが、挙げられているということなんですが、こういう状況というのは何も教育基本法だけではないと思います。多くの事柄について、十分ですね、情報というものが行き渡っていない、もっと言えば、十分知らないにもかかわらず、ある種の世論調査であるとか、あるいは世論誘導であるとか、 そういったものの中でなんとなしに判断をしているということが比較的多いように思われます。でそこでですね、教育基本法をめぐる現況というところがありますが、ここの丸一つ目、教育基本法改正議論の経緯というものを、経過というものをずっと書いておきました。6月16日で止まっていますけれども、2004年の12月には文部科学省に条文作成をするよう自民公明が指示をしています。それから自民党は同じく昨年末12月にですね、今年といいますか2005年度中に教育基本法を改正するというようなことを明らかにしております。でそうなると圧倒的に自民と公明、民主も含めてですけれども、教育基本法を国会議員の中では変えるということに前向きな、そういう政治家が多いのは事実ですし、国民の世論的にも 59% が賛成だということになると、もう今年中にですね、教育基本法が変わるということがですね、考えられなくはないということです。でここで、このこと、次のことはですね、高橋哲也さんとか斉藤孝夫さんなんかがよく指摘されていることですけれども、おさらいの意味を込めまして、教育基本法改正論者の本音というところを並べておきました。もしこの中で一つでも、聞いたことがないとか、そうなのというのがあれば大いに広めていただきたいなというふうに思います。まず丸一番目です。なぜ教育基本法を改正した方がいいという、こういう議論が出るのかという中でですね、例えば、当時の自民党幹事長安倍晋三氏はですね、去年6月佐世保市で起きた小学校6年、女子児童がですね、同級生を殺害する、こういう事件を受けて次のように発言しています。途中までは、僕も賛成なんですけれども、途中からついていけなくなります。大変残念な事件があった。大切なのは教育だ。ここまでわかります。子どもたちに命の大切さを教え、ここまでもわかる気がする。この国、この郷土の素晴らしさを教えていくことが大切だ。なんでその次こうなるのかがよくわからないと述べ、教育基本法の改正の必要性を強調した。なんで女子児童の殺害事件から命の大切さ、国の大切さ、教育基本法を改正しなきゃいけない、こうなるのかがよくわからないけれども、スポット的にはニュースでこの部分が取り上げられ、 59% ですか、につながる、こういうこともあるのかもしれません。時期的にどうかともかくとして、次丸2番目です。三浦志門氏、教育課程、審議会の前会長ですから、教育行政に深く関わってた、そういう方だということをご認識ください。次のように言われた。これは斉藤孝夫氏がインタビューで撮ったと言われています。撮ったものです。できんものはできんままで結構。戦後50年落ちこぼれの底辺を上げることばかりに注意し、注いできた労力をできるものを限りなく伸ばすことに振り向ける。100人に1人でいい。やがて彼らが国を引っ張っていきます。限りなくできない被災無災にはせめて実直な精神だけを養っておいてもらえばいいんです。それがゆとり教育の本当の目的だと。エリート教育とは言いにくい時代だから回りくどく言っただけだと、こう言ってる。ご存知でしたか。3つ目です。今度は、ノーベル賞を取られた江崎レオナさんです。彼もまた教育改革国民会議の座長として、やはり教育行政に深く関わってられる方です。人間の遺伝情報が解析され、持って生まれた能力が分かる時代になってきました。これからの教育ではそのことを認めるかどうかが大切になってくる。ある種の能力が備わっていないものがいくらやってもね。いずれは就学時に遺伝子検査を行い、それぞれの子どもの遺伝情報に見合った教育をしていく形になっていきますよ。ノーベル賞を取られた方です。次行きましょうか。今度はまた違うレベルになります。今の2番目3番目、僕の理解ではある種のエリート教育論、新自由主義という言葉をつけておきましたけれども、エリート教育というものを進めていこうという観点からの議論です。それとは違う、4人目は、有名な西村慎吾議員です。お国のために命を投げ出しても構わない日本人を生み出す。お国のために命を捧げた人があって、今ここに祖国があるということを子どもたちに教える、これに尽きる。お国のために命を投げ出すことを厭わない機構、つまり国民の軍隊が明確に意識されなければならない。この中で国民教育が復活していく。2004年の2月の発言です。
5番目いきます。日の丸君が代に反対する人間、これを徹底的に潰さないと禍根が残ると。特に半世紀作ってきているガンだから痕跡を残しておくわけにはいかない。必ずこれは増殖する。これもまた東京都教育委員の方、こういう方々が教育基本法を改正したいというふうに言われている、まあ 全員ではないですけれども、教育基本法を変えたいと言われている方々の、まあ、ある種中心的なところにいる方々の本音というのはこういうところにあると。果たしてこういうことを聞かれた上で 59% の方々がやはり変えた方がいいと思われるのかどうかという問題です。で、多くの方々は、先ほどの、北海道新聞の記事にも出てましたけれども、今教育現場いろいろと問題がある、問題があるから直さなければいけない、これはよくわかる話です。で、往々にして多いのは往々にしてよくあることですけれども、何か問題があると、で問題があったらどこに問題があって、その原因は何だって、その原因はどういうふうに解消したらいいのかと、こういうことを丁寧に詰めていく、そういう作業が本来必要なんだけれども、なんとなく無気力な風潮が漂ってくると、もう阻害した方がいいんだと、根本から直してしまって全面的に直したらいいことあるかもしれないと、こういう議論が教育基本法の改正議論とも通じているように思われます。で、果たしてそれがいい結果を導くのかどうかという問題、考えてみる必要は当然あるかと思います。教育基本法を改正したいという論者たちは、今の教育基本法のもので元では利己主義な、そういう若者が増えてきた、こういうことを言います。社会であるとか公、公共に対する精神、これらが欠けてきている。伝統とか文化、こういったものについて配慮がなされない、そんな若者が増えてきたと、こういうふうに言われていますけれども、果たしてどうなんでしょうか。教育基本法全部読むつもりはありませんが、全文と2条くらいまで読んでみたいと思います。裏側です。我らは先に日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は根本において教育の力に待つべきものである。我らは個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にして、しかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。ここに日本国憲法の精神にのっとり、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。第1条、教育は人格の完成を目指し、日本国家のためではありません、それぞれの個人の人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。教育の目2条、教育の目的はあらゆる機会にあらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。きっちりと文化についても触れられています。利己主義になれなんて一言も出てませんよね。むしろ一緒になって平和な平和的な国家及び社会を作っていこう、そういう形成者としての一人一人の国民個人、これを教育によって作ろうとしているんだと。となると、利己主義だとか文化について触れられていないというものは、そういうことを言われる方々、本当に教育基本法読んだことがあるんですか、教育基本法の下でいい教育行政をしようと心がけられたことがあるんですか、こういうふうに問いただしたい、そんな思いがいたします。おそらく本音は、日本国憲法を敵視される方々が教育基本法も敵視されている、これが一点だと思います。で、もう一点なんですけれども、1月19日の、北海道新聞ですから、約1週間6日前の話ですか、日本経団連が改憲提言を出しました。 自衛隊保持を明記とこういうふうにした上で集団的自衛権行使もという、1週間前の話ですから、ご記憶かと思います。でこれをですねこの記事の中の後半にこう書いてあります。国際競争を勝ち抜く人材を育てるために株式会社学校など多様な主体が教育に参入すべきだとこういうふうに指摘もなされている。となると単に日本国憲法を敵視してそしてもっと国のために尽くせるようなそういう若者を作るということに加えて日本経団連と財界は国際競争力をとにかく強めたいという思いがある。そして国際競争力を強めるためにはエリートというものを早い段階から育てて、で、日本の経済力の担い手と、こういうふうにしたい。あるいは技術の担い手としたい。そうすると、今のような公立学校を中心とする教育ではなくって、もっと財界が求めるようなエリートを早い段階から育てたいと。そういう思い、国際競争力というキーワードのもとで、エリートを早い間から早いうちから育てたいというこういう思いが出てきているのではないかとこういうふうに思われます。教育基本法の第6条には法律に定める学校は公の性質を持つものであって国または地方公共団体のほか法律に定める法人のみがこれを設置することができる。そうではなくって株式会社なんかも自分たちの思うようなそういう若者を育成するための教育これをしていきたいとこういう本音が見え隠れするように思います。それではこの、一つ目のプリントは、もう、おしまいいただいてもう使うことは今日は、ないということにしたいと思います。それでは基本レジュメの方に入りたいと思いますが、今実は2つのことを教育基本法との関わりでお話をしました。一つは、ある種復古的ともいえる、お国のためというような、そういうですね、圧力、これが一方でかかっているとともにもう一つは必ずしもお国のためでなくてもいいんだと国際競争力をつけるためという、こういう圧力これもまたかかっているんだという、こういう認識を示したところです。これが、復古的な改憲論とは少し違う、そういう要素です。で初めにというところで今頃になってから初めにになりますが私たちを取り巻く危うさということでいくつかのことを書いておきました。今ものすごく巨大な権力が暴走しているかのように見えます。広いレベル世界のレベルで言いますと、2年前あれだけの多くの国々あるいは多くの人々がですねイラクに、アメリカが、攻撃を加えることには反対だと、こういうふうな声を上げた。そして国連憲章に基づいた取り組みがなされた。ご承知のように国連憲章といいますのは、こういうふうになってますよね。一般的に武力を使うことというものは禁じられています。国連憲章の下では、武力を使うことというのが原則として、禁止されているというのがこれが国連憲章の第2条です。第2条で武力行使をしてはダメだということを原則として述べた上で2つの例外のみ定めています。一つが国連憲章42条です。集団的安全保障と呼ばれるもので、これはまあ簡単に言ってしまえば、国連安全保障理事会が武力を使うことを決議した。武力行使を容認する決議をした場合に使える。これが一つの例外です。で、もう一つは国連憲章51条。これは実際に攻撃を受けたところ、受けた国がですね、自衛権の発動として実際に武力攻撃を受けているところが反撃をすると。これについては国連が然るべき措置を取るまでの暫定的な期間において対応することが許されている。武力行使をすることが認められているということになります。アメリカ等によるイラク攻撃は安全保障理事会の決議、これは取ろうとすることはアメリカやったんですけれども、これは取れそうもないということで最終的には、決議の採択にすら行くことができなかった。加えてアメリカは何らイラクから攻撃を受けていない。9.11 テロとフセインとの関係があるのではないかとか、あるいは大量破壊兵器を持ってていつやるかわからないから先制的にやるんだとか、いろんなこと言われましたけれども、大量破壊兵器の存在すらもう実証することはできないと、去年になって、パウエル国務長官すらがですね、言ったと。 となると事実的にも法的にもどう考えても許されないと、これは国際法の研究者の中ではイラク戦争というのが国際法違反、イラク攻撃というのが国際法違反であるのは国際法研究者のいわば常識であると言い切ってます。これはもう自信を持って、あれば違法な戦争だったんだと言い切っていただいて、何ら問題ない、そういう攻撃でした。でそれに対し多くの人たちが反対の声を上げ止めようという動きをしたにもかかわらず攻撃がなされた。理性とか法というのは無力なんだろうかと、こういう思いすら、駆け巡った時期かと思います。日本においても、イラク戦争にイラク攻撃をそもそも反対した上で、さらに攻撃する側、もっと言えば侵略する側に日本がつくということに対しやめてほしいと、こういう声は上がりました。そもそも小泉さんが支持をした段階で支持をするなという声がありましたし、ましてや自衛隊を派遣するということについては多くの反対意見ありました。で去年にはさらに延長するというところになったら延長反対という声が 60% を超えるとにもかかわらず延長がなされ、派遣がなされ、延長がなされた。これもまた理性的な国民の声というのはやはり無力なんだろうか、こういう疑問というのが多くの方持たれたかもしれません。最近話題になってます NHK 番組の内容に安倍さんとそれから、中川さんですか、まあ、圧力をかけたという問題が出てます。深く、言及するつもりはありませんけれども、NHK に問題があることは明らかとした上でですね、やはり公共放送と言われているところがですね、一部というか、与党政治家、権力の側です、権力の側とつながっているということは少なくとも明らかになった、大きな問題です。それから、去年、それから今も続いてますけれども、ビラの配布というものに対する弾圧というのがなされていますね。大変な問題です。よく言われた話ですけれども、これについても言及する時間がなさそうですから、もう一枚の資料の裏側に、もう一枚の資料の裏側にですね、判決文を載せておきましたので、それを見ていただくということにして、いずれにしても相当露骨にアメリカという権力も、それから日本政府という権力もですね、なりふり構わず形で、構わぬ形で暴走を始めてきているという、こういう状況です。でもう一つ大きな問題があります。レジュメの2つ目に行きますけれども、勝ち組負け組社会というものがあまり使いたい言葉ではないんですけれども、広がってきているということです。でこれは僕自身も経験があるので、お話できるかと思うんですが、30代の時期僕もそうでした、そういう時があった、あるそういう時期が、結構長かったんですけれども、将来の設計というものを十分立てるだけの、経済的な見通し、これを持つことが、まあ、できないと、僕の後輩とか、友人の中にも、今もそういう方、いられます。でその一方で、30代でプロ野球の球団を買おうという、そういう方もいられる。買われたんですね、あの人39歳だったと思いますけれども、30代の方々で、将来に対して経済的な見通しが、つかないから、仮に、この人と一緒になろうかなと思ってても、結婚するとなると、それだけ結婚をするのにもお金がかかるし、その後しっかりとやっていくだけの、経済的な見通しがつかないと、まあ、しっかりした、定期的な、なんていうんですか、正規の雇用というものにも、まあ、つけてないと。でなんとかアルバイト等でフリーターという形で、月々20万くらいはなんとか稼ぐんだけれども、ボーナスというものは売ることができないし、ましてやローンを組むことはできないと、もし病気になった時も不安だと、そんな中で、将来に対する見通しというのはなかなかつかないと。その一方でプロ野球団です。でここの中からですね、僕は社会学を専門にしておりませんから、全く偉そうなことは言えないんですが、パラサイトシングルというものの名付け親であります山田正弘という、社会学者がですね、パラサイト社会の行方という、本を昨年出しました。で社会学者ですから、ここらについての分析はもう専門家の分析として、僕は一応受け止めました。今多くの犯罪等が若者によってなされている、焼け型犯罪であるとか、自暴自棄的犯罪であるとか、不幸の道連れ型犯罪というふうに山田氏は名付けています。 でこれらの犯罪のさまざまな議論は、理由はあるんだけれども、一つには将来の生活の不確実化に直面し、その不確実に耐えられない、将来のことをリアルに受け止めることができない、これが一つです。加えてもう一つは、インターネットを中心とした問題行動を起こすですね、システムというのがかつてに比べてはるかに整っている。だからこそネット心中というのが出てくる。ネットというものが存在しなければ、自殺したいという思いでとどまったかもしれないけれども、ネットというああいう器具があるがために、機械があるがためにネット心中へとなっていく。一方で格差というのが広がって、苦しい側が将来に対する見通しが全然つかなくて自暴自棄になっている、そんな中に同じような人たちとの情報交換ができ、理性的な理性なんていうのを少し麻痺させながら問題行動を起こすという、こういう構造になっているというふうに彼は分析しています。当たってるかどうか、僕はプロの意見として受け止めました。とすると山田氏の結論では、こういう状況からするならば厳罰化、少年犯罪に対して厳しい罰を科すって言ったって全然効果は出ませんよと言ってます。厳罰にしたところで、効果は出ませんと。なぜならばもう自暴自棄になってるんですからと。じゃあどうしたらいいのか、自暴自棄にならさないような治療が必要ですね。じゃあどういう治療ですか。報われたら、ごめんなさい、努力をすれば報われるという社会を本気になって作らない限り、これからいくら努力したって無駄ではないかと思ったら、なかなか処理は大変です。こういう分析をされてますので、またご興味ご関心のある方、お読みいただければと思います。でその一方で今度は勝ち組です。少数と呼ばれている勝ち組、とりわけここではプロ野球団の方ではなくて、トヨタ自動車等々の、世界に出て国際競争されてて、その国際競争でも勝ってる企業、こちらの側からするとですね、もっともっとこれから国際的な、競争で勝っていきたい。もう今は、日本国内の競争ではありません。世界に出てってると。世界の至るところに権益というものを持ってます。アメリカであれば、アメリカ企業であれば、その世界、海外にある権益が脅かされそうになれば、アメリカ軍というもので脅しを聞かせる。日本はできない。ってどういうことになるのか。自衛隊というものを海外に出せるような、そんなシステムを作ってくださいねと、財界の方から改憲論、自衛隊を海外に出してほしい、こういう要求というものが強まってきている。1980年代後半以降の話、後でもう少し、お話含めて、復元したいと思います。でこういう状況の中で、ある種先ほど挙げました理性とか法というものがもう通用しないのか、やられたい、もうやりたい放題に権力側が暴走していると。となると、せっかく我々は、頑張って反対の声を上げた、しかし結局その声は無駄になったかもしれない、あるいは、いわゆる、生活的に苦しい方々にとっては将来の見通しが立ちにくいと。こんな中で、これは同心の夕刊から取りましたが、今年に入ってからですが、急速に広まってきたアパシー、無気力社会というものが出てきた。さらに、同心の夕刊高村薫さんは次のように言って、現実に積極的に立ち向かう意思や気分を失いつつある。まともに考えていては生活が立ち行かない、こういう状況が生まれてきているのではないかという指摘で、ある種同感できるところがあります。となると無気力になって政治に対しても関心が薄れてくると、もう権力側にとってはやりたい放題、ますます暴走が強まっていく。その暴走に対してもう歯止めが効かないから、ますます諦めてしまうという、この悪循環、これをどう断ち切るかという、こういう課題迫られているように思います。憲法の研究者として憲法の話へと入っていきたいと思います。まず私の立場ですけれども、私はいかなる改憲も反対だという立場ではありません。これは師匠の受け売りなんですけれども、憲法には改正と改悪があると。改正、例えば天皇制に関わる条項であるとか、あるいはこれから先、外国人の人権を含めて、人権の条項であるとか、いろんなところで、改正というものが、考えなきゃいけない時はあるだろうと。そんな中で、師匠は、上田克美というのが僕の師匠ですけれども、彼は歴史の発展に逆行するような改正は改正の名に値しない、改悪であると。 というふうに憲法の改正と改悪という言葉遣いをします。歴史には発展というものがあるんだと、徐々に徐々に人権というもの、あるいは民主主義というものは拡大されていったと。いや、それは少し前進してはちょっと後退とかはあったけれども、歴史というものは長期的なスパンで見ると進んでいる部分があるんだと。人権についても拡大されていったと。平和についても、かつての平和というものは、かつてはですね、もうやりたい放題だったと。植民地取りたい放題だったと。それが徐々に徐々に1791年のフランス憲法以来、戦争というものに訴えることを避けましょうと、こういう動きになり、さらに、その戦争のやり方も決めましょう、さらには軍縮というものも進めましょうと、徐々に徐々に戦争というものに訴えない方向へと、歴史というものは長期的には進んでいって、こういう進み方に即した憲法を変える場合、これは改正と言って、これはあってしかるべきだろうと、こういうふうに、師匠の上田は、言っておりました。ある程度といいますか、相当程度影響を受けておりますが、その私の立場、僕の立場からいきますと、今、なされようとしている会見、出てきていて、変えようとしている会見とか、こういう動向はですね、改正ではなく、改悪だというふうに言わざるを得ないということです。で、2つの理由を僕はつけてですね、学生なんかにも、研究者が教育で講義でですね、どこまで言っていいのか悩みながらも、大学ですから、僕の立場も一定程度言うということは、これは必要だというふうに思っています。したがって学生の質問が、出ようが出まいがですね、今の状況の中で、会見をするということについて、僕はおかしいと、問題があるというふうな立場に立っている。で、1つは今から話します近代立憲主義に関わる話からとつながります。でもう一つを先に言っておきますと、これが焦点になると思いますからあらかじめ言いますが、多くの方々は憲法9条を変えるか変えないかで論点に行ってます。論点となっています。でその中で、日本の近辺にも何が起こるかわからないし、何か不審船のようなのが来るかもわからないし、だとすると一定程度自衛のための実力、これを持つことは必要ではないか。で、ところが憲法9条を純粋に読めば、純粋に解釈すれば、自衛のための実力であっても持つことはできないということになりそうだと。ならばせめて自衛のための実力を持てるぐらいには憲法を変えてもいいんじゃないか、こういう理解だと比較的多くの方々がうなずきそうになるんです。ところが本音はそれではありませんよと。改憲論を言われている方々の本音は自衛のための実力を明記するというところにとどまりませんよ。外に出て行って、さらには外に出てって武力を使えるような、そういう憲法9条に従ってますよというふうに言って、少なくともそこのところを見抜いた上で9条を改正すべきかどうかの議論されなければいけません。これが2点目と関わっての話をします。今日、少し海外に出すための憲法改、海外に自衛隊を出すための改憲だという、ここまでをずっと僕は言い続けてきてたんですけれども、それだけではないのではないかという思いを先週末ぐらいから急激にしておりますので、ちょっと後半そこに付け触れさせてもらおうかと思います。それではまず1番目ですけれども、その前に憲法とは何かということを簡単に申します。もうこれは散々お聞き、もう勉強されている方多いと思いますけれども、確認です。近代立憲主義とこういうふうに、近代という言葉ですから近代市民革命というものを思い浮かべてください。近代市民革命、1789年のフランス革命に代表されるようなもので、その前には絶対王政という形で君主が、政治を全て、独占してた、こういう時代があった。税のかけ方も君主がやりたい放題だったし、戦争するのにも、兵士を調達するのにも君主のやりたい、国王のやりたい放題だった、そういう絶対王政の時代があった。でとりわけその君主に対して比較的力を持ってきた、ブルジョワジーたちが君主を批判するということが起こる。そうすると君主はそういう批判者をとことん弾圧した、こういう時期があったと。耐えかねたブルジョワジーたち、市民たちが君主を打倒する、これが近代市民革命でした。で問題は打倒した後の話です。君主が倒れた、君主がいなくなった、これでもうハッピーかと、これでもう幸せかというとそうではない。やはり一定の権力というものはないと治安とか秩序というものがしっかり守れない。 となると一定の権力というのは警察的な、あるいは秩序を守る、治安を守る、まあ、警察的ですけれども、そういう力というものはやっぱりある種必要だということは分かる。しかしその一方で、またかつての君主国王のようなのが出てきて、やりたい放題やられてはたまらないと。そこでどうしたかというと、我々が権力を作りましょうと、我々の手によって、そしてその権力をしっかりと縛っておきましょう。縛るためには文書のようなもの、契約書のようなものを作って、ちゃんと権力にその契約書を守らせようと、こういうことに気づくわけですよね。そうすると、その契約書として何が契約書の役割を果たすことになったか、それが憲法なんですよね。だから憲法でもって、大日本帝国憲法は少しタイプが違いまして、十分な、完全な立憲主義的な憲法とは言えません。研究者の間では外憲的立憲主義、見せかけだけの立憲主義と呼ばれるのが大日本帝国明治憲法、それに対し日本国憲法は今の言ったように、市民の側が権力を縛るために、権力を作る、あなたに力を預けますけれども、あなたはしっかりここに書かれたことを守って政治をしてください、ここでダメだと書いてあることはしないでください、こういうふうに市民の側が権力に対して政治をする側に叩きつけた、これが近代的な憲法、こういうことですよね。だから日本国憲法において、日本において法律を作ることができるのは国会です。なぜ国会が法律を作ることができるのか、日本国憲法41条において、国会は国権の最高規範機関であり、国の唯一の立法機関であると、唯一の立法機関、法律を作る機関が国会です。国会に法律を作る力を与えますよと憲法でなっている。なぜ内閣が政治をできるのか、憲法65条によって行政権は内閣に属すると、憲法が政治をする権限を内閣に与えますと、こうなってるから内閣は政治をすることができる。その裏返しとして、やってはダメなこと、信教の自由はこれを保障するとか、学問の自由はこれを保障するとか、という形で保障しなければいけないこと、犯してはいけないことをしっかりと明記して政治の担当者たちに縛りをかけた、これが近代的意味の憲法、立憲主義という考え方なわけです。一番明確なのが日本国憲法で言えば憲法99条です。これは前期の試験問題で出したところですが、試験問題申しましょうか。近代立憲主義の意義について述べた上で、その次に読売新聞の、改憲案を載せました。このある新聞社のこの改憲案を検討しなさい、こういう問題を前期の室高台の試験に出しました。で、憲法99条はこうなってます。天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負う。キーワードだけ言いますと、憲法を擁護、尊重し守る義務があるのは誰かと、こうなった時に、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、その他公務員と、政治に携わる者が憲法を擁護し、憲法を尊重し擁護する義務があるんだと、こうなってるわけ。国民ではないんですよね。国民は政治を行っている側に憲法を守らせる側です。政治を行っている側は守る義務があるんです。読売新聞の改憲案はこれを変えてきました。国民が憲法を尊重擁護しなければいけない、こういう内容になっています。そこのところに気づいてくれた学生さん、近代立憲主義についてちゃんと触れていただければ点数を上げるという、こういう試験をやったという、こういうわけになります。さて、今のところから、関わって今、現実を見ますと、昨日ですか、おとついですか、自由民主党は、改憲を推進するための本部みたいなのを作ってですね、改憲論を、盛り上げていくっていうことをやってます。あなた方、縛られてる人たちじゃないんですか？あなた方、憲法を守る義務のある人たちではないんですか？そのあなた方が憲法を変える旗振りをやるって、 これは一体どういうことですか。これは99条に反しているということだけにとどまりません。もう少しだけ深めますと、もし仮に旗を振られている方々が憲法を改正して、なんとか力ずくで憲法を変えたとします。しかし新たにできた憲法を国民はちゃんと支えるでしょうか。その憲法を使って権力を縛ろうという、そういう作業をするでしょうか。できっこない形です。本当に憲法と名の、憲法たるにふさわしい、そういう憲法であるならば、変えるのであれば国民の側が自発的にどうしてもここの部分、ここの部分を変えないとこれから人権がしっかり守れないと、そういう声が盛り上がってそれで改憲をしたのであれば、新しく作られた憲法を国民は魂を注ぎ込んでやっていくでしょう。しかし力ずくでもって憲法を変えたって、その憲法これから先ちゃんと国民支えるでしょうか。今の憲法9条反対論も多いですけれども、多くの国民これほど憲法9条を支えている、そんな憲法もなかなかないんじゃないかと思うぐらい国民に支えられている、そんな条文だと思います。ここで今やられている改憲のあり方は、仮に政府の側に立ったとしても、改憲派の側に立ったとしても、後々のことを考えたらこんな改憲の仕方やっては絶対ダメだというふうに思うのですが、いかがでしょうか。次、丸2番目です。近代憲法から現代憲法へ、ここまで少し長めにお話をして、あとは、少し、短縮の話をしていきます。今のように、憲法でもって権力を縛るという考え方、近代立憲主義ですけれども、この考え方の下で作られた憲法を近代憲法とこういうふうに言っています。で、近代憲法の下で何よりも重視したのは、政府の側、権力を担当している者がですね、国民の生活に出しゃばってくると国民の自由が脅かされる、したがって権力というものは余計なことはしないでください、あなた方がやるのは防衛であるとか治安維持であるとか、そういったことだけをやっててくれたらいいんです、経済生活、経済政策なんかに口を出さないでください。アダム・スミスじゃないですけれども、神の見えざる手で経済というものはうまくいきますから余計なことせんでください。これが自由国家、消極国家と呼ばれた、近代憲法の時代です。ところが徐々に徐々に変わっていきます。資本主義が発達していって産業革命が起こる。そうすると農地を持っている人と農地を持ってない人、産業革命との関係で言えば、工場を経営している人と何も財産を持ってないから自分の労働力というものを商品にして働いて収入を得るしか生活できないという人たち、この間に格差というものが生まれてきます。貧富の差であるとか、階級の対立というものが生まれてくるようになる。そうすると階級の対立が出てきた中で、ある種貧しい側、労働者の側からすると、近代憲法というものはそれほどありがたいものではないと、権力に余計なことをするなとこう言うばかりであって、我々にとって食うや食わずかの生活になった場合、何ら役に立つことやってくれないではないかと、こういう疑問が出てき、やはり政府の側に一定程度我々の生活の面倒を見させる、あるいは我々が生活やっていけるようなそんなシステムを作る、ここも権力の仕事としてやらさなければいけないのではないかという運動が出てくるわけです。アメリカなんかがものすごく面白い議論がやるんですけれども、後でご質問とか出ましたら、そこのあたり、少し触れたいと思います。で、簡単に言ってしまえば、労働運動であるとか、ある種貧しい側が権力に自分たちの生活をしっかり保障しろ、これが一点。もう一点は、経済的に力を持っている側の好き放題に歯止めをかけてくれと。例えば労働時間を12時間とか13時間とか、そんな勝手な労働をやらせる、そしてそんなにできないよとこういうふうに言うと、じゃああなたはもうクビですと、こんなことを資本家の側にやらせておくっていうのは、これは具合が悪いと。そうではなくって、例えば1日、10時間だったら10時間、これ以上働かせてはダメだということを国の側からしっかりと規制をさせる、そういうような声が出てきた。規制をしろとこういう声が出てきて、で、労働者の側の代表者というものがやがては議会に出ていくようになる。イギリスのように、労働党というものが力を持ったりとか、そういうことも出てくるわけです。 でそんな中近代憲法というものが修正、これは憲法自体が変わった国もあります。あるいは憲法自体はアメリカのように変わらないんだけれども憲法の解釈が変わって今までのように自由というものを重んじて、人々の生活には関わらないというそういう国家、そういう、権力からですね、そうではなくて一定程度弱い側の保護に努めよう、あるいは強い側の経済活動、これにストップをかけよう、規制をかけよう、こういうことが求められる、憲法、現代憲法へと発展していったということです。そうすると現代憲法になりますと、積極国家、福祉国家、あるいは、政府のやる仕事というものが増えますから大きな政府という形になっていくわけです。で、このように近代憲法から現代憲法へと歴史的な転換というのがある中で今今日どうなっているのかといえば2つの理由から日本もそうですけれども、まず最初にやったのはアメリカのレーガン政権、イギリスのサッチャー政権からですね、このような現代憲法のようなのを直そう、改めようという動きが出てきます。1970年代後半からイギリスとアメリカが着手します。福祉国家の下で福祉とか教育にお金をかけすぎた、これが原因で財政赤字になった、これが一つ。それから今までは基本的には、競争というものが限られた地域での競争だった、しかしもう世界規模の競争になってきた。そうすると世界規模の競争に勝つためには強いところを国が応援し、弱いところは一定程度切り捨てなければ、贅肉というものをそぎ落とさなければ世界的な規模での競争には勝てないと、全ての人たちにまんべんなく生活の面倒を見るとかそういうことはやめてもらって、勝ちそうなところ、強そうなところ、ここに重点的に力を注いでいくべきだと、こういう声が出てくるわけです、いわゆる新自由主義という、考え方です。新自由主義改革と呼ばれるもので、この原理、この考え方の下では国の仕事というものを整理していきます。全てのものを国の仕事とするのではなくて、できるものは民間に、そしてできることは地方にという形で、国の仕事というものを減らしていく。そして国は国際競争で勝てそうなところに重点的に支援していく、こういう考え方を取り入れて一旦取ったのが日本では中曽根康弘氏でしたよね。彼が、国鉄を JR に変えて、できることは民間にということをやり出す。でその後橋本政権が、やろうとするんですけれども、大不況の下でですね、ちょっと挫折をした。で、その後、小渕、森、この2人は渡辺治さんの言葉によりますと癒し政権というふうに言われておりますけれども、一定程度この新自由主義を強烈に旗を振るのは下ろした。しかしその後の小泉内閣になって猛烈に新自由主義を取り出した、こういう流れになるかと思います。でこの流れを受けながらも日本国憲法、1946年にできた日本国憲法はどういう特徴を持っているのだろうかということを確認しておきたいと思います。2つの特徴をあえて選びました。本来だったら国民主権なんかについても触れるところですけれども、今日のお話との関わりで2つに絞りました。1つが現代憲法としての日本国憲法であるということです。弱者保護であるとか経済的強者の自由を制限できる、そういう憲法なんだというのが一つ目の特徴です。条文を示しましょう。憲法22条という条文があります。なんでこんなのっていうふうに質問を受けるんですけれども、今からお話します。何人も公共の福祉に反しない限り居住移転及び職業選択の自由を有するとなっています。とりわけ職業選択の自由のところを経済活動の自由というふうに我々言っています。でこれは22条ですけれども、21条は表現の自由、20条は信教の自由、19条は思想良心の自由です。今言った思想良心、信教、表現、これらの自由については公共の福祉に反しない限りという言葉は出てきません。経済活動の自由のところにのみ公共の、今のみと言いましたが少し後で訂正しますが、経済活動のところには公共の福祉というのが出てきます。 29条、やはりお金に関わる財産、財産権の話がありますが、ここにも公共の福祉という言葉が使われます。簡単に言いますと、心の自由に関する事柄には公共の福祉という言葉は使われません。お金に関わる自由については公共の福祉に反しない限りという言葉が使われている。すなわちどういうことかといえば、経済活動、お金に関わる問題については好き放題やらすのではなく、一定の規制をかけることができるというふうに解釈する。公共の福祉というのは、例えば、憲法の中では12条13条にも出てくるんですが、
書くところ、これ書くほどのことではないですか。
憲法は、10条から40条までが、10条から40条までが人権についてのところです。で、10条は国籍に関わる問題なんですけれども、11、12、13、この3つの条文で人権全般についてこういう考え方でいきますよと、個人の尊厳とかそういうこと言ってるわけです。この全体的な事柄について書かれている12条と13条に公共の福祉という言葉が使われています。ここの内容は、いくら自由があるからといって他者を害してまでの自由はないんですよと、他人を害してまであなたの自由というものは保障されませんよと、こういうふうに解釈される。これは全ての条文に関わってです。だから21条で表現の自由を保障しているけれども、他者の名誉を害するような、他者のプライバシーを侵害するような、他者への害を与えるような自由の使い方についてはストップをかけることができると、こう解釈されるわけです。しかしそれにもかかわらず、お金に関わる22条と29条、経済活動に関わるところでは、またしても公共の福祉という言葉が使われている。これは何なのだと。で、煮詰められてきた結論が、経済活動に関わっては弱者を守る観点から強者の自由に対して歯止めをかけることができるんだという、こういう解釈へと、整地されていったわけです。で、もう一つはものすごく有名な条文です。憲法25条、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部分について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない、こういう条文を持ってます。今3万4000人の方が年間自殺をされるというふうに、報道されています。その中には病気で苦しんでられる方、人間関係様々あるんですけれども、経済的な事情で、自殺をされるというふうに推定される、そういう方々も相当数に上られています。しかし憲法25条1項、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとなっている。我々は健康で文化的で最低限度の生活を権利としてできるんだということになれば、この権利をしっかりと履行させるのはどこか、国ですよ。国に対して全ての国民が少なくとも人間らしい暮らしができるように最大限のことをする義務、これが国には迫られているはずです。3万4000人の方々の年間の自殺、あるいは、多くの生活苦境で困られている方々、25条というものが十分に力にできていないという、そういう反省であるとともに、国の側もこの25条というものについて真剣に考えられているのかという、疑い持たざるを得ません。この22条と25条のところを踏まえた上で、最高裁判所は、こういう判決を出しています。この判決は今も生きていますので、十分にご活用ください。憲法は全体として福祉国家的理想のもとに社会経済の均衡の取れた調和的発展を基としており、その見地から全ての国民にいわゆる生存権を保障し、その一環として国民の勤労権を保障するなど、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を要請していることは明らかである、こういうふうに最高裁自身が述べています。リストラを推進するようなことがあったりとか、あるいは生活保護を打ち切るような、そういう事柄に対し全く憲法違反言わざるを得ないということです。2つ目です。 徹底した平和主義に立脚しているということです。でここについて憲法9条は、前にも書かれていますけれども、むしろと言いますか、憲法9条の前提になるものとしての前文の第2弾、僕の名前が出てくることもあるのでいつも読まさせていただいているんですけれども、このようになっています。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、一つのポイントになります。平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。すざまじい決意です。どっかが攻めてくるかもしれない、不審船が来るかもしれないという不信感を前提にするのではなくって、信頼の原則に立脚するのだという決意です。我らは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狂を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。こういうふうに言っています。この後半のところに出てくる全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有する、略して平和的生存権と言われるところです。この平和的生存権、これは日本国民だけではなく全世界の国民がと言っています。しかもそのためには恐怖と欠乏から免れることが必要なんだということも書いているということです。点の一つ目についてはお話をしましたので、囲ってあるところの下ですが、信頼の原則に立脚するということ、その次に人権としての平和を掲げたということです。ここで、これをまた研究者としての発言をせざるを得ないんですが、政策と人権というものを我々は違いがあるというふうにこだわります。政策と人権は違うということにこだわって、違いがあるんだということを言い続けます。政策というものは多数決での決定に馴染みます。例えば、高速道路を作るかどうかとか、ゴミ収集の日を月水金にするか川木土にするか、これが政策かどうかともかくとして、右側通行にするか左側通行にするか、これらの事柄という多数決の決定に馴染む問題と、仮に大多数の人たちからそれはダメだと言われても、これだけは犯されたくない、こういうものを人はしばしば持たれています。例えば宗教活動において、その宗教をやめなさい、この地域からその宗教をやめてもらいたいし、その宗教を排除させたい、こういう問題、信教の自由という人権の問題は、仮に大多数の人たちがダメだと言っても、いくら一人であろうが少数派であろうが、それはしっかりと守られなければならない。むしろ人権と呼ばれるものは少数派だからこそ最も保護されなければならない。これが人権で、多数決の決定には絶対に馴染まない問題なんです。もしそういう問題を国会が多数決でもって人権侵害をするようなことがあれば、侵害された人は最後の砦である裁判へと道が開かれている。裁判所というところは憲法も保障してますけれども、自らの良心と憲法と法律に従ってのみ判決を出す。大多数の国民の声を大げさに言えば無視しても構わないんです。政治家というのは選挙民の多数の意見を代弁するわけですから、時として多くの人たちがこの宗教をやめにしてくれという、そういう声があれば、その宗教ダメだということを言うかもしれない。裁判所はそれやっちゃダメだ、自らの良心と憲法と法律に従ってのみ判断しなければならない。ここ人権というものが多数決にこうするんだ、多数者にこうする権利なんだ。なんとそれまで平和の問題というのはその国その国の政策の問題だというふうに言われてきたたのを、日本国憲法は人権の問題だというふうに書いたんです。重いところです。憲法9条があります。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。こういう、条文です。非軍事平和主義というふうに言われていまして、今の憲法学の多数説においては、今の憲法学の多数説です、多数説はですね、この条文を素直に解釈していますから、自衛隊の存在そのものが憲法違反だと、戦力としての自衛隊は憲法違反だというのが今も多数説になります。ご議論があるところだとは思いますけれども、多数説は少なくともそうなっているということです。政府ですら自衛のための必要最小限の実力として自衛隊を合憲するしかできない。専守防衛、自衛のための必要最小限の実力としてのみ認められるというのが政府の立場。イラクに行く、戦力としてイラクに行くということは政府の立場からしてもこれは犯している、今までの議論を犯しているということになるはずです。少し余談になりますけれども、樋口陽一先生という、憲法学の、ある種、中心を担われている先生です。で樋口先生は、こういうふうに言われますね。この憲法9条を守ろうというふうに思うのであれば、隣にヒトラーが出てきても憲法9条を守ると言い続けなければならない。こう言います。でこれは深い意味があるんだ。どういう意味か、隣にヒトラーが出てきても我々は憲法9条を守って武器を取らないという決意を固めていることが隣にヒトラーを生まないんだ。こういうんです。僕はここの部分を深く、それなりに強く受け止めます。先ほど述べました信頼の原則というのは、ただ単に周りの諸外国を信じているというのではなくって、周りの諸外国とそもそも攻められないような、攻められるとかそんな関係、そんな、次元の問題ではなく、日常的に友好的な、外交関係、信頼関係を日本政府が日々心がけてやると、それがですね政府に求められているんだと。そうする信頼関係を築く努力をすることによって、攻められたらそんな議論をするまでもなく非軍事平和主義というものが光るんだと。もっと言えば、そういう信頼関係を形成する、そのための活動をするのに、憲法9条の非軍事というものは、むしろ有効ではないかと。こういうふうに、進めていきたいんですけれども、学生からすると、先生話はわかるけど理想論すぎる。こういうふうに言われているのに耐えております。もう少し余談を言いますと、僕の婚約者がの部屋、これ、言えば、京都にいるんですけれども、僕は携帯電話を持たない、主義ですので、携帯電話を持っていません。で、彼女からするとですね、それに対して、僕に火の打ち所があればですね、携帯電話を持て、こういうふうに攻撃をしたいところでしょう。ところが僕は、10時から11時半の間にこちらからきっちり電話をすると。でもし仮に電話ができそうに、明日は忘年会だから電話ができそうにないということであれば、前日にきっちりとできない旨を通告する。そうすることによって火の打ち所がない、こういう状況を作りながら携帯電話を持たない。これを言うとですね、彼女から言わせれば憲法9条を守るっていうのは大変なんやね、そういうふうになんか、言っておりますけれども、いやそれでも守らなければいけないという、そういう決意を持っております。何のことか全然よくわかりませんが、そんな話です。3番目です。で、あと20分ぐらいで話をまとめるので少しスピーディーにいきますが、今日の改憲論の狙い、主として自民党の改憲構想からという、話へと、移りたいと思います。まず第1は憲法9条を変えたい。これは自民党に限らず、財界も含め、民主党もですね、そういうことを言ってきています。で、国際貢献であるとか、国連に協力するとか、なんかそういう、いい言葉を使ってるんですけれども、実態は何なのかといえば、海外での自衛隊の活動の自由化、これを進めたいんだと。で海外での武力行使を可能にすると、こういうことが大きな目的だろうなということは明らかです。先ほどお渡ししましたもう1枚のプリントのところ、防衛庁の報告書を出して お配りしました。でこの防衛庁の報告書なんですけれども、 面白いと言いますか、本音があちらこちらに出てきております。ゴーヤ君の報告書、これです。本音が出てきているところのみを言いますね。まず最初1段目、一番上のところです。一番上のところの、左側に、左側の、10行目ぐらいでしょうかね。10行目、12、3行目かな。括弧で1となって日本防衛というふうになってます。ここちょっと読みますね。日本防衛となっているところ、日本自身の努力というところを言います。1976年の防衛計画大綱以来の基礎的防衛力という考え方は有効な面があるが、冷戦終結後十数年を経て、はい、次です。日本への本格的な武力侵攻の可能性は大幅に低下していると、こう言ってます。日本に本格的に攻めてくるという国は、もう少しありえないだろうと。こういう認識を示しています。こういう認識を示すんであれば、なんで憲法を変えなきゃいけないのか、なんでその日米同盟っていうのを強化しなければいけないのかということになるんですが、理由は大雑把に言えば、一つはテロ等の対策だと言ってます。でもう一つ、これが本音だろうというのが出てきますので、ご紹介しますと、一番上の真ん中やや左、一番上の段の真ん中やや左です。統合的安全保障戦略というところです。読みますね。日本が取るべき統合的安全保障戦略の大きな目標は2つある。第1は、日本に直接脅威が及ぶことを防ぎ、脅威が及んだ場合にその被害を最小化する日本防衛だと、こうなっている。しかしこれについては、今本格的な侵攻の可能性は大幅に減っているという見方をしています。次です。ここが大事。第2は、世界の様々な地域での脅威の発生確率を低下させ、在外法人、在外企業を含め日本に脅威が及ばないようにする国際的安全保障環境の改善だと、こういうわけです。今経済活動を中心として日本の企業が相当程度海外に出ていってます。その海外で武力行使に巻き込まれないようにするために、すること、武力攻撃と言いますか、武力攻撃に限りませんが、海外にいる日本人であるとか日本企業、そういったところに脅威が及ばないようにすることも一つの課題なんだと言いますか、重大な課題なんだとなっている。とすると、ここから何が見えてくるかといえば、改憲論の本音、これ防衛婚ですから、この防衛婚の、報告書というのが、政府の、議論に反映されますので、改憲論の本音として見えてくるのは、攻められた時に防衛するための実力を整備することではなくって、海外にある、海外にいられる日本人、日本企業、これの権益をしっかり守るために、憲法を変えてまでやらなければいけない、こういう報告だと思われます。後の話と少し絡みます。でそれからですね、もう一点だけ、せっかくこれ見ていただいてますので、言っておきますと、これいつでも言う話なんですが、 1,2,3,4,5 段目です。5段目の右側の 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10行目、5段目の右側から10行目に考慮要素という括弧1、考慮要素、まあ、これから考えていかなければいけないっていうことですね。何が出てるか、少子高齢化が出てます。安全保障に関わる報告書ですよ。防衛に関わる報告書で、社会保障のための報告書ではありません。防衛とか安全保障に関わる報告書の中で、少子高齢化を考えていかなければならない、これが何を意味するのかということ、ここで切ります。で、もう一つ、レジュメに帰りますと、で、レジュメの、大きな3番目の ① 憲法9条の改定が、これは海外に行く、自衛隊を海外に自由に活動させること、これこそが最大の目的なんだということ、これが、焦点です。で、そのことは、これもまた、同心の記事になりますが、ちょっと待って。 くださいこれです。今度は、今年の1月17日の、同心の記事です、自衛隊海外派遣を本来任務に格上げするというそういう法律を今国会で通したいというこういう記事が出てます、自衛隊の海外での活動を今はこれは付随的な活動ということになってます、本来の今の自衛隊の活動というのは国土防衛であって、それにまあ付随する活動として海外に行けることになってるんですが、海外に行く活動の方も本来任務に格上げしたいこういう記事です。もうこの2つくらいの事例からも、改憲論の焦点が海外に自衛隊を出すことだという、さらには武力も使わせる中曽根さんはそう言ってますけれども、それは明らかかと思います。でもう一つの点を、打っておきました。でここが、先週の金曜日に、ふと、考えて思ったことなんですが、経団連も自衛隊を明記すべきだと言ってます。この明記するというところはあまり意味がないのかなというふうに僕は思ってたんですが、ひょっとするとここにも大きな意味があるのではないかという気がしてきたということです。ご議論いただければ幸いです。どういうことかといえば、自衛隊というものを憲法で明記する、自民党の11月に出てきたのは自衛軍という形で明記したいとなっている。そうすると憲法でもって国民が軍というものを認知する、認めるということになります。そのことには大きな意味があるんだろうかないんだろうかということです。今自衛隊は災害活動をするときなんかは国民からですねありがたがられてます。ところが、災害活動以外とりわけ 軍事的なに関わりそうになると、少し今でもやはり警戒心のようなものを持たれてるかもしれません。ところがそれを憲法でもって堂々と活動できるようにした場合、軍が堂々と表に出てくる日本社会になるのではないか、このことは大きな意味があるんじゃないだろうか。戦前の経験、戦前において軍というものがどういうものだったのか、ちょっとこれから勉強していかなきゃいけないなというふうに思ってます。軍事優先の社会というものにつながりはしないかということですが、またご質問が受けました、ありましたらお答えいたしますけれども、阪神淡路大震災が、あった兵庫県神戸の話ですけれども、あの時学者なんかからはですね、神戸で震度7レベルの直下型地震、これが起きる可能性があるという指摘を神戸市長をはじめとする行政側は受けてたそうです。ところがそれに対し市長の側はどう応答したかといえば、そんなことを堂々と報道されると市民がパニックになってしまうかもしれない。せっかく今神戸市というものは財政的にもいろんな経済界なんかからの支援もあって、こううまいこと言ってるのがパーになってしまう、そんな報告握りつぶせというふうに行政の側が言ったこと、今月号の世界に載ってる、早川和夫さんの論文に載ってました。かつても聞いたことがあった話なんですけれども、今の話とどうつながるのかといえば、今日本というのは700兆円の借金抱えてます。これは相当程度危険な状態なんだけれども、この危険な状態というものに国民がおどおどしてもらうと具合が悪い、あるいはおどおどされたり、あるいはおどおどどころか政府に対して本気でもって反対するような世論が盛り上がったり、こういうことが将来的にないとは言えないと。となると現体制を維持しようと思うならば、何らかの手を打たなければいけない。で現体制を維持するという時に、警察力であるとか軍の力というものを体制側としてしっかりと握っておきたいという、これが理論的かどうか分かりませんけれども、何か力というものを今の現体制が体制維持のために求めてるところはないだろうかというふうにちょっと思ったんですけれども、いかがなもんでしょうかという少し問いかけです。さて、丸2番目の方、少し急ぎます。新自由主義改革を促進する推進するというような、そういう狙い、これも出てきてます。さらに丸3番目では11月に出され、参議院の扱いがあまりにも、貧しすぎるということで、撤回をしました、自民党の新憲法草案最高の、草案の中には次のようなのが出ている。 国旗は日照旗、国家は君が代。日本国民は国家の独立と安全を守る責務を有し、国家緊急事態にあたっては法律に定めるところにより国、地方自治体その他の公共団体の実施する措置に協力しなければならない。教育は我が国の歴史、伝統、文化を尊重し、郷土と国を愛し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を寛容することを旨として行わなければならない。これらを、自民党は新憲法に入れたいと、相当程度国家主義を強調する、そんな内容がオンパレードでした。これについては、撤回はされましたけれども、本音は出てるなという感じがいたします。注意したいのが丸4番目です。今日の冒頭といいますか、前半にお話しましたように、憲法というものは権力を授けるとともに、権力を縛る、それが憲法なんだという話でした。ところが、こういう憲法イメージを変えたい。そうではなく、国家の姿なんだとか、国民が守るべき広域範なんだ、そういう憲法に変えたがってるという意味では、近代立憲主義というものに対する全面攻撃をかけてきているのかもしれない。例えば次のようなのは民主党の改憲、憲法提案中間報告の中に出てきてます。新しいタイプの憲法は何よりもまず日本国民の意思を表明し、世界に対して国の在り方を示す一種の宣言としての意味合いを強く持つものでなければならない。そのことを通じて、これを国民と国家の強い規範として、国民一人一人がどのような価値を基本に行動を取るべきなのかを示すものであることが望ましい。民主党も言っています。すなわち国、国家権力を縛るというのではなく、国民一人一人の行動の指針のようなものとして憲法を位置づけたい。もっと露骨なのは、これも斉藤孝夫さんの本からの引用ですが、この国の国民はこういうふうにものを考えれば幸せになれるんですよということを大まかな国の中で規定してほしいというのは、潜在的なマジョリティの国民が持っている願望ではないか。これは自民党衆議院議員の伊藤さんが自民党内部の会合での発言だそうです。なあ、どういうことを言ってあるのか。国民は今どう生きていったらかわからない。分かってない国民に憲法でもってこう生きたら幸せになれますよと教えてやったらどうだと、こういうことでしょうね。どうしましょうかというか、舐められきってるというかですね、少し驚くんですけれども。さらに国民の常識というものを、今の改憲層はですね、自分らが握れるんだというふうに思ってるかの、そんな、様相も出てきてます。あえて言うならば非国民作りというものをしようとしているのかという感じです。
これは例えばですね、小泉さんと、共産党の C さんなんかが討論をしたときに、真剣に受けませんよね、小泉さんは。はぐらかすような、それは共産党さんの考えでしょとか、そういった子さんの時もひどかったですよね。ああいうはぐらかしをやって、多くの国民は小泉の側についてきて、 C さんとか土井さんのような立場というのは変わった人たちが何か言ってますよねという、こういう状況を作ろうとすらしている。僕は驚くべきことだと思ったんですが、去年の4月に、福岡の方で靖国訴訟についての裁判判決が出ました。福岡地方裁判所です。あの時の裁判官は遺書まで書いて違憲という判決を出しました。総理が靖国神社に参拝することは憲法違反である、政教分離に反するという、こういう判決を出しました。それに対し小泉さんはどう言ったのか。メディアの前でわからないなぁ、連発したんですよね、わからないなぁというの。10月に室蘭に来られた佐高誠さんに言わせると、あなたの頭が悪いだけだというふうに、言い切ってましたけれども、わからないなぁ、こういうことを何度も言われてたと。多くの国民からすると自分の方がマジョリティで、ああいう判決を出す裁判官、わからない、変わった裁判官だという、こういう形に持っていこうとされているのではないかとなると、ひょっとすると今日お集まりの方々もわからないなという方々になるかもしれないという、なっても決意を込めてですね、声を上げていきたいというふうに思うんですが、さて、大きな4番目です。
今なぜ改憲論かという話ですが、これはですね、大きく2つのことを書いておきました。新自由主義の政策というものをもっともっと強めていきたいということが大きな理由でしょう。で、なぜ日本の経済界新自由主義という形を取ったのかという話ですが、これは経済のグローバル化に伴う日本の大企業が多国籍化したということが言われているんですが、1980年代の後半に経済摩擦、貿易摩擦、これが生じた。あるいは85年の、ニューヨークのプラザ合意、円高というもの、円高政策が取られるようになった。それまでの日本企業というものは国内で生産してせっせせっせと海外に輸出をしてた。ところがこれが大きく変わるようになったと。円高になったということは国内で生産して海外に輸出するというのが極めて不利になってしまう。ならばどうするか、海外で作ろうということで、日本の企業がどんどんどんどん、海外へと工場を作るようになった。海外に利権というものが生まれてくるようになった。そういうことですよね。で、そんな中、世界の企業と、競争しなければいけない中、日本も、アメリカ、イギリスと同様にですね、国に対して余計なことにまでお金を使うのではなく、重点的に強いところに注ぎ込めと、こういう政策を求めるようになる。民営化、規制緩和、地方分権もその一つとして位置づけられるかもしれません。地方分権については当然いい、なんていうんですか、メリット的な側面、前向きな側面も当然あるんですけれども、それだけではないということです。で、福祉や教育に対する国の責任というものを縮小していく。弱者保護という考え方からそれぞれの個人に自立してもらう自己責任、こういうものがキーワードとして出てくるようになります。キーワードは国際競争力の強化というのがキーワードになるんじゃないでしょうか。僕はあえて国際競争力の強化というのは本当に必要なんですかという質問を、してみたいと思うんですが、いかがでしょうか。丸2番目です。軍事大国化の理由というものも2つあるかと思います。冷戦の後半期からですね、アメリカという国は、財政赤字、双子の赤字と言われるぐらい赤字に悩んでました。で、冷戦が終わったぐらいからはですね、今度は今まではアメリカとソ連、この2つがある程度世界の全般を見てた。そのソ連の側の力がなくなったわけですから、アメリカがですね、全世界のことを見なきゃいけないと。これは到底見れないと。そこで日本に対して、財政、経済的な、そういう分担を求めるだけではなく、軍事的な分担を求めるようにもなってきた。これが一つ。そしてもう一つが、先ほどから出てきましたように、日本の、企業、これがですね、海外に工場を建てて、海外に利権を持つようになると。そうすると、海外は人件費が安かったり、いいこと多いんだけれども、治安が乱れたり、あるいは日本企業出ていけなんていう政権ができたり、これに対して、なんとか、抑止をしてもらう、そういうプレゼンス、これが必要になってくる。自衛隊が海外に睨みを利かせれるような、そんなシステム、これを財界が求めてきだしたのが、先ほど申しましたように1980年代後半だと。そして90年代になって、堂々と述べられるようになり、財界が90年代前半には、ちょうど湾岸戦争の煽りもあったんですけれども、国際的な、負担、一国平和主義ではダメだ、こういうような議論のもとで、自衛隊も海外に出ていくべきだという議論を出してきた。これにつながるように思われます。と一言でくくるならば、国内の大企業をはじめとする勝ち組、この勝ち組を支えることで勝ち組の、国日本、勝ち組を支えることで世界の中の勝ち組の国に日本はなる。そのために憲法を変えたい。そもそも日本国憲法というのは現代憲法というところでお話をしましたが、勝ち組負け組を作らないという、これが日本国憲法の考え方、ここから真っ向から対立するということになるでしょう。大きな5番目です。憲法9条もう時代遅れではないかという議論について少しだけ述べておきます。一つ目として、今をもっても戦争を止める最も強いブレーキとして憲法9条は働いているように思われます。もし憲法9条がなければ、あのアメリカ等によるイラク攻撃の時、日本は今のような参加の仕方ですら我々はおかしいと思ってますが、もっと武力を使うような、そういう参加というものをアメリカ等から求められたのではないか。今の日本の政権ではそういう要求に対して突っ跳ねることができただろうか。 憲法9条があるから武力を行使する、これはとんでもない話だと、少なくともここの第2で歯止めとなっている。その意味では現在の政府といえども憲法9条に支えられている、ごめんなさい、逆です、縛られているということです。それに対し運動する側からすれば日本国憲法9条というものがある、これが後ろ支えとなって平和運動というものを今までもやってこられたと思いますし、これからもやっていける。もしこの憲法9条を失ったら、我々が平和のために声を上げる、その声というのはやはり弱くならざるを得ないだろうと、改憲派の狙いの一つもそこかもしれません。このように日本の、あるいは日本国民が戦争になるということを止めるという意味で憲法9条は今もって強烈な力を持って、それだけではないと思います。2つ目になるんですが、これだけだったら単に日本が戦争しないというのにとどまってしまう。しかしそうではなく、もっと前向きなメッセージを日本国憲法、とりわけ9条であるとか全文は持っているのではないか。どんなメッセージか。軍事によらない平和というもの、これを真剣に取り組もうではないか。これこそ国際貢献と言えるかもしれない。現代の平和学という、平和学という学問がありますが、その学問は90年代後半から大体到達点として次の2つのことを言っています。平和というのは何か、暴力を克服した状態、これが平和なんだと言います。ただしその暴力には2種類の暴力がある。戦争をはじめとして殴られるとか殺されるといった直接的暴力、それだけではなくって抑圧されてるとか、別にまだ攻撃は受けてないけれどもヒヤヒヤしながらおどおどしながら生活しているとか、格差が強いられてるとか、そういった行動的暴力、この2つの暴力を克服しなければならないんだと、こういうふうに平和学は、到達点として言ってます。日本国憲法の全文の中には恐怖だけではなく欠乏から免れるとか、あるいは先制と霊獣、圧迫と偏境、これを地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたい、こう掲げている。1990年代になって平和学が言い出した構造的暴力という考え方、これを克服したいという思いを1940年の段階で先取りしているとすら言える。その意味ではある種前向きな可能性存分に持っているかと思います。丸3番目ですけれども、ここについてはコメントなしに竹中千春さんの言葉をそのまま読んでおきたいと思います。今最も日本に求められているのは超大国アメリカの言いなりになることではありません。多くの国々に信頼されるこの国なりの将来構想を示すことです。軍事力に頼らずに国際社会に貢献し、他国と協力して平和を目指す、そうした実行可能な平和のビジョンが必要なのです。憲法9条はそのための力となりこそすれ、足を引っ張るものではありません。こういうふうに、10月29日の日刊誌に書かれてましたね。結びに変えてというところで、終了したいと思います。進行する改憲策動ということについては、もう論を待たないと思いますので、飛ばさせていただきます。で、今年の通常国会の一つの焦点になるのは、改憲のための国民投票、これを可能にする国民投票法というものを制定したがっているという問題点。渡辺治さんが、憲法運動に、詳細に書かれてますけれども、この国民投票法には、見過ごすわけにはいかない問題が含まれてます。投票の仕方として、丸ごと憲法を新しい憲法いいですか悪いですかという一括賛否方式になるのか、それとも13条についてはどうでしょうか、9条についてはどうでしょうかという各条ごとの賛否を問う方式になるのか、一つの大きな論点でしょう。改憲派は当然のことながら一括賛否方式を狙っているということです。しかしこれと同時に大きな問題は、国民投票を直前に控えた時の運動、憲法改正に反対しましょうというような声を出す、あるいは改憲派の側からすると時代遅れの憲法を改正しましょうというふうに言うんでしょうが、この運動についてどのような規定を設けるかというのが重要な問題です。個人的にも僕は問題だと思ってるんですが、なぜならば今の選挙、公職選挙法のような規定になるならば、一応僕は室高台で教員をやってますから、そういう教員のような立場が運動してはならないということになるでしょう。 そうなると、国民投票直前にですね、僕がこういうところでこんなお話をするとですね、これは逮捕を含めて、おかしなことになると。あるいはもう一つややこしいのはこういうでしょうね、国民投票だけをするのは大変だから衆議院選挙の日に同時に国民投票をやりましょうということになる可能性は高い。じゃあこれに何が問題なのかといえば、じゃあその直前の憲法改正の改悪に反対しましょうというこういう声を皆さんが上げられた場合、その声が国民投票についての運動をしたにもかかわらず、あなた護憲の立場ですね、ならば共産党の支持でしょう、社民党の支持でしょうという形で公職選挙法違反という形でパクられると言いますか、捉えられる可能性すら出てきている、これはある研究者から聞いた話ですけれども、相当程度おかしな議論を含めて改憲派はやってます。国民投票の投票権は20歳以上というふうにしながらも、運動は18歳以上でできるようにしたいというそういう思惑があったという報告をある研究者から聞きました。なぜそんなことをやるのか、改憲派の側はアイドルを動員したいんでしょう。今の憲法古いよねなんてことをですね、アイドルを動員してでも言わせたいとか、そういうこれはおそらくできっこない話ですけれども、そんなことも含めて議論をやってるという報告を聞きました。ですから、正論から言うならば、これ民主党も国民投票法を作るのに、前向きに行くということになりました。で、正論で行くならば、憲法は96条で、憲法を改正する規定を設けてます。で、ここには国民投票というものが必要だとなっているわけですから、国民投票のための法律を整備する。これは必要だということは、僕もそれはわかります。問題はその国民投票法について、作られるのはしょうがないでしょうというのではなく、その中身、国民投票法案の中身をしっかり見て、これはどう考えたかって、どう考えても、護憲派の運動を抑えつけるための、そういう法案になりそうであれば、猛烈に反対運動を起こさなければいけない。そのためにも国民投票法、これについても注視する必要がある。で、これも渡辺さんが言ってましたけれども、書かれてますが、とりわけ民主党というのは民主主義を擁護しているわけですから、民主主義を擁護する民主党に対して、こんなデタラメインチキな国民投票運動、こんな方には反対してくださいよとか、あなた方、丁寧な民主主義を本当に目指すのであれば、国家の根幹である憲法について、一括投票のような、こんな丁寧とはかけ離れた、こんな法案にしたらあなた方ダメじゃないんですか。丁寧な民主主義目指すんでしょ。じゃあ一つ一つ丁寧な法案を作るのは民主党さんあなた方の使命じゃないですか。こういう声はやっぱり出していかなきゃいけないんじゃないですか。これは受け売りです。しかし本当にそう思います。で、そんな中ですけれども、学生がこう言いました。先生の言うことわからなくはない。で、よく考えたらそれは僕もわかる。しかしもう現実と憲法これだけ離れてしまったら、もうある程度譲歩した方がいいんじゃないの？こういうふうな学生がいます。で、それに対してですけれども、僕は有効な反論を、反論と言いますか、有効な手立てとして、今ここまで憲法について国民が関心を持ったのであれば、我々は護憲という形での守りの運動ではなくって、それこそ九条の会が掲げたように、今こそ日本国憲法、平和憲法を我々の側から積極的に選び直そうではないかという提言です。単に憲法改悪反対というのではなく、今こそこの9条を我々国民は選び直すんだと。そして選び直すことによって今まで現実が相当程度憲法からかけ離れて歪められてきた、これを正させていく。その意味では今2005年から6年7年8年この間に再び我々が憲法を勝ち取る、今の憲法を選び取ることによって日本の立憲主義というものを正常な形に戻す最後の切り札として使わなければいけないのではないかと。ところがそれに対してもまた学生は反論する。いや先生みたいにみんな元気ないねん、こんなしんどいこともうできへんでと、もうしんどがってる、そんな学生も出てきます。高橋哲也氏がよく言われます。最も危険な状態である思考停止になられてしまうとか、あるいは考えるのをもうやめてしまってしんどい、冒頭で述べましたアパシー無関心な社会とフィットするかもしれません。さらには まあ思ってても声を上げるまでパワーがない。沈黙。どうやってこれを克服しようかということ。新しいつながりというものをやっぱり作っていかなければいけないんじゃないか。一人では少ししんどいけれども、同じように声を上げられる方々がいられるという、その方々と一緒になろうというつながり。そしてもう一つ、僕は室蘭の、憲法運動に関わりだしたんですけれども、やはり、負けてもしょうがないという運動ではなく、近いところからきっちり勝っていく運動、獲得していく運動というものを本気でもってやろうじゃないですかという展望です。例えばです、9条改正に反対する世論が高まり、自民党や民主党の中でもこれはまずいな、改憲はしたいがそんなことをしたら保守政党が危ないという状況、こういう状況ぐらいは作ろうではないですかと。思ったより憲法9条っていうのは多くの市民から支持されてると。こういうことを保守政党に見せつけるというわけ、保守政治家なんかに見せつけるというわけじゃないですけれども、プレッシャーをかけていく。そうして今露骨にいや改憲すべきなんていうことを言ったらですね、次の選挙危ないとか、そういう状況を身近な地域からしっかり作っていってプレッシャーかけていく。そうすることから道開けるのではないかというふうに思いたいんですが、で、最後になります。伊達室蘭地域で、まあ、それぞれ、今日のこういう懇話会の会合であるとか、それぞれのさまざまな活動運動、こういうものを活性化させる、活発化させるとともに、時にですね、本当に多くの声というものを、多くの人たちが思ってるんだという大合唱の場っていうものを作っていく必要があるのではないかと思います。時に共同デマを成功させるような、動きです。これもまた、司会者の方がご紹介いただきましたにご紹介いただきましたが、憲法を守る室蘭地域ネットというものを、昨年の11月30日に、結成しました。10月の終わりに佐高誠さんの講演会をやった、その時の実行委員会が中心になって、作りましたが、趣旨としては、このようなことを掲げています。共同でここぞという時には共同で、今まで割れてたら小さかった声を大きくしようではないかということです。で、室蘭地域としましたのは単に室蘭市だけではなくて、もちろん伊達の皆さんであるとか、阿武田の皆さんであるとか、苫小牧であるとか、登別であるとか、そういった地域の方々で、一緒にやろうではないかという、そういう試みです。差し当たって、3月10日の日に、高藤直子さん、イラクで人質になられた高藤さんですが、人質事件の話ではなくて、彼女は今小学校を作る、イラクで小学校を作るための、運動をものすごく精力的にされてます。したがって、ヨルダンを中心としてですね、入り込まれてはあちらの状況というものをつぶさに 見られている。今イラクがどういう状態にあるのか、このことを高藤さんにお話しいただきたい。3月20日というのがイラク攻撃、2年目になります。その直前に、高藤さんに、今のイラクの現状というものをしっかり聞いて、我々どうあるべきかということを考える、そういう講演会を、室蘭市民会館で行おうと思っています。これご希望の方いられたら、まだ前売りできてませんが、ちょっとね、多くの方が来られそうだというふうに言われてますので、前売り券を持ってる方優先という方向になってますので、ぜひ、下に連絡先まで書いておきましたので、ご一報いただければと思います。それから一つ飛ばしまして、救助の会の事務局長をやられてます小森洋一さんに、今度は憲法記念日が5月3日ですから、その10日前に、室蘭市民会館に、来ていただいて、今加藤修一氏であるとか大江健三郎氏とともに、どういう議論を国民的に作っていったらいいか、最も考えられてられる方の一人だと思いますし、全国あちらこちら飛び回ってられますから、最新の状況というもの、運動の状況というものを、最も、知られている方だと思います。そして何よりも僕のような、こういう話ではなく、本物のですね、なんていうんですか、憲法のギリギリのところを直面されている方々の方の話をですね、ぜひ、多くの方々に聞いてもらいたいなというふうに思いまして、そして力づけてもらいたいし、で、かつ、僕もこの辺りは作詞ですから、小森って呼びしたらダメですね、小森先生にも、元気づけさせる意味で、この室蘭伊達とか登別とかこういう地域で運動が盛り上がってきていると、このことを、彼も知るとですね、全国飛び回る彼はですね、北海道の道南地区でも盛り上がりが見えているというような形で、さらに元気を全国に振りまいてくれるのではないかと、 一歩一歩勝ち取っていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひご協力いただければ幸いです。どうもなんか長々となんか余計な話も含めながらやりましたけれども、ご清聴ありがとうございました。